今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイツリークのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
.com でございます。女性こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
気がつけば10月17日という、
はい、
あと、2018年も2ヶ月を切りました。
2ヶ月ですね。
早いですね。
まあ早いで、なんか全然ね、関東はなんか晴れ間がささなくて、ずっとなんかねモヤモヤしてる感じですけどね。
中途半端ですね。
どうしたんですかこれ。
何なんですかね。
誰か晴らし、ね、晴らしてくんないところ。
我々は晴れ男ですけどね。
あ、そうなんですか。
だから何かできるんですかこれ。
いや、だからフィッシングトレーニングから何かをパワーを、
はいはいはい、
やったらいいんじゃないです
か。なんか全然晴れたくねえだって最近、
うん、全然晴れた記憶がないですもんね。
日本に元気がねえんじゃないですか、
うん、なんか梅雨みたいなね、先週もなんか言ってましたけど、そんな天候が続いてますが、まあね、そんな中ですね、今週はですね、晴れた感じが、ふさわしいのかな、はい、それほど寒い感じがふさわしいのかな。
あ、うん、はい、
久しぶりの登場なんでしょ。
約3年ぶりでした。
そんな経ってる。そんなだ。全然気づかないですけどね、はい、そんな感じはしませんけど、ちょっと紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様はミスターレジットデザインの北大輔プロのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
北君こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
言っても3年も経つ。
そう思えないですね。
ね
え、なんか去年ぐらい来た気がするんですけど、
感じするけどね。
早いですね。3年も経っちゃったんですか。
3年でしたね。
大体でもね、鬼方さんとかと一緒に来てるね。
そうですね。
一人で来ることは、
うんうんうん、今回が初めて、
ね、初ですよね。
はい、
うんうん、
まあいろいろね、ちょっと北くんの話をね、いろいろ聞きたいなと思うんですけど、
はい、そうですね、
はい、
それこそね、北くんといえばですよ、
うんうん、
JB トップ50を、昨年、まあ引退、
そうですね、卒業というか、
卒業というか、
はいはい、
したわけじゃん、
はい、
で言ったら今年は、トップ50 JB トップ50トーナメントには出てなかった。
そうです ね、JB 自体引退というか、
はい、JB 自体
辞めさせてもらった
という。なるほどなるほど、
ね、はい、
でまたそれなんで引退とか辞めたの。
そうですね、まあよく聞かれるんですけどね、皆さんに、うん、まあ一区切りというか、
うん、
JB プロ登録して15年、
はいはいはい、
まあ昨年さ、今年36になるんですけども、うん、20歳からやって、
うん、
15年間やりまして、
うん、
それでまあその中でまあね、幸いなことにそのトップ50の年間も2回取れたりとか、
そうだよね、
あとはクラシック優勝できたりとか、うん、エリート5取ったりとかっていうの、その主要なタイトルですね、 JB の主要なタイトルをすべて取ることができたんで、
うん、
で複数回ですね、トップ50も、年間2回取れて、
うん、
あと4年連続トップ50のシリーズ戦優勝っていう、こう、
ほうほうほうほう、
続いてたんですよね。
へ
で、まあ、5年連続をチャレンジしたんですけれども、うん、まあ、それは叶わなかったんですけれども、うん、まあ、なんかこう自分の中でこうやりきったというか、
はいはいはい、はい、
もうちょっと次のステップへ行かなきゃいけないんじゃないかなっていうちょっと思いが出てきてですね、まあ、なかなかね、こう個人スポンサーさんがね、いるので個人の判断でなかなかできなかったんですけども、まあ、そういうことをこうメーカーさん、スポンサー様の方に、相談したところ、もう応援するからと、まあ、各社言ってくださり、ちょっと次のステップへと、
ほう、
行かないといけないんじゃないかなと、自分、まあ、行きたいっていう気持ちの方が大きかったですね。まあ、
そうだよね。なんかまあ言ってもほら、近年すごくこう成績も良くて、まあ言ったらトップ50の中でもね、本当強い強いと、
うん、
こう言われてた、まあ、北君だったから、
ね、
まあ、そのタイミングでね、まあ、卒業という形になった、
はい、
まあ、一応全部、まあ、ある程度目標としてはタイトルは自分の中では消化して、
そうですね、
で次のステップに行きたいと、
はい、
でその次のステップはじゃあ何なのよ。
まあ、一番わかりやすく、その、まあ、これはね、やってみなきゃわからないんですけども、
うんうん、
やっぱりバスフィッシングの本場であるアメリカ、
うん、はいはいはい、
っていうのを、やっぱり気になっちゃうんですよね。
まあ、そうだよね。
一アングラーとして、
なるほど。
その、ね、バスフィッシングに関わった人間として、うん、 そのね、本場の釣りを見ないまま、なんていうんですかね、日本でずっとやっていっていいのかっていう反応がやっぱりあったので、まずはそこへの気持ちが大きかったので、まずはそこへ
行ってみようかな。
はい。
まあでもそれこそさ、15年間やり続けたそのトップ、50? あ、はい、トップ50か、でやり始めたことは思ってなかったんだね、そんなこともね。
もう全く思ってなかったです。
そうだよね。
はい、
でもやっていくとともにやっぱり目標が高くなってって、気がついたら世界というものに自分がこう飛び立とうとしてる。初めからね、そこが見えて多分やってたんじゃないと思うんだよ。
全く思ってなかったです ね、
はい、今になってやっと見えたっていう、挑戦したいなっていう。
まあ、いろんな方がね、アメリカ、あの、日本からね、あの、行かれてる方いらっしゃいますけど、やっぱ多少そういう耳も入るわけじゃないですか。
そうですね、
誰々さんが言ってるとか、はいはい、やっぱそういうところに対してもやっぱある程度は、
そうですね、まあ、特にね、普段琵琶湖にいるんですけれども、同じマリーナでボートももう 2,3 台隣に実はあの、キムケンこと木村健太君がいてですね、まあまあ同じガイドもしてるんでお互い、まあ、毎日のように顔合わせたりするんですけど、やっぱりね、アメリカの話とか、彼はもう15年ぐらい行ってるのかな、でそういう ふうにこう見てたので、こうなんか楽しそうだなとか、
多少ね影響力は ね、
そうですね、
なくはないですよ ね、
そ う、 ですね、そういう身近な人間がこう行ってて、で実際今年も6月に、その、BSS のセントラルオープンっていうところに行ってきたんですけども、まあ、それこそキムケンにプラクティス動線お願いして、でコアングラーとして、試合はそのコアングラーとして出てきたわけなんですけれども、まあ、そうやって、ね、こうお願いして、キムケンは快、ね、く受け入れてくれて、そういう、まあ、向こうでこう、
はいはいはい、
試合はこういう感じでやるんだよとか、車の運転はこうやぞとか、
まあ、いろいろ教えてくれたわけですね。
そうそうそう、そういう案内もしてくれてみたいな、やっぱりそういうのはすごい刺激になりましたし、
で、来年から行こうと、
はい、そうですね、まずは来年その BSS のセントラルオープンっていうところですね、まあ、テキサスとかルイジアナとかこう、まあ、アメリカの南部ですね、にあのトレイル、全4000なんですけれども、まあ、そちらの方にエントリーしようかなと、思って今年は準備してました、はい、
ちなみに、まあ、準備したらもちろんね、例えばそのボートだったり、
そうですね、
向こうで使う車だったりとか、はい、いろいろあるじゃん、
はい、
もうその辺もずっとやってたってことでしょ。
そうですね、車も、ボートも、一応手配できてまして今は、でこの冬ですね、まあ、オールスター終わって、冬前ですかね、冬に入るぐらいにちょっと一回あのその手続きだったりとか、例えば保険だったりとか、そういうことをちょっとしに行かないといけないんですけれども、まあ、そういう風な準備ですね、まあ、まだ残ってるんですけど、はい、
まあ、言ってもなんか今はね、多分どうなるかってい う、 こうなんつの期待感とこう不安感とね、そのごちゃごちゃしてて、でまたこう自分のこう生まれ育った土地じゃなくてこう異国の地へ行って勝負する感じのこうワクワク感の方が強いから楽しみでしょうがないかったりとかするんだろうけど、
そうですね、最初こう JB 辞めた時に、辞めようと決断した時に、やっぱり不安もあったんですよね。
まあ、それはそうだよね、
本当に辞めていいのかなとか思っていたんですけれども、今の本当本音としては、もうワクワクの方が本当に大きくて、
そうだよね、
はい、でやっぱりその、ね、この前行ってきたそのセントラルの試合ですね、でやっぱりたくさんの刺激があって、例えばですね、その日本でありえないと思うんですけど、ウォルマートって、まあ、スーパーですね、
はいはい、
あの大きなスーパー、日本でいうとイオンとかそういう感じ、イドーヨーカドーとか、そういうスーパーだと思うんですけれども、に釣り具が置いてあるんですよね、で僕がたまたまそこで線香、ケイリーの線香ですね、買ってレジ持っていくわけですよ、そしたらレジ打ってるおばちゃんが、パートなのか分かんないですよ、普通のおばちゃんが、私もこれ好きよって言われるわけですよ、
知ってるわけですね、
そうなんですよね、で
街中のスーパーで、
スーパーで、でどこから来たのって、セントラルオープン出るのみたいな、当然東洋人なんかいない珍しい地域なので、もうそういう会話がポッて出てくるんですよね、
やっぱり、まあ、やったら日常的なもう、
そうですね、
状態だよね、
そういう感じでその根付いてるというか、文化としてそのバスフィッシングが そういうところであるので、そういうことはすごい刺激的というか、
そうですね、はい、
もう面白かったですね。
まあね、日本で言えばね、イオンの中にね、その釣り具屋さんがあることすら珍しい。
そうですね、
そうですね。
でそのレジ打ちのおばちゃんがじゃあ知ってるかって言ったらね、
そうですね、
この大根美味しいは要は知ってるかもしれないけどなかなかその線香がね、私もこれ好きよって、
ね、
なかなかないと思うし、
うん、
もうそっから違うよね。
そうですね、
そんないい話をしてるとですね、この辺で1曲です。
はい、ではですね、今週の1曲です。ケツメイシで上がる。
今週もですね、キバのスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、今週は、北くんが遊びに来てくれてます。
はい、
でね、ちょっとね、前半はねアメリカの話をしたんですけども、まあアメリカの話をねそのままずっとしてたいような感じもするんですが、
はい、
それこそでもアメリカの用意しながらなんか50に出てない代わりに日本でなんか5トーナメント出てたりとかしてたの。
そうですね、うん、今年はH1 グランプリっていう関東で、
はいはいはいはい、
ハードルは限定のトーナメントっていうのは最近すごい盛り上がってる、
うん、
毎回100人超えるような、
う
ん
そうすね、
大会なんですけれども、うん、そちらの方に、まあ、メーカーの仕事としてですね、レジットデザインの、
うん
プロモーションというか、うん、そういうのも兼ねて、うんうんカメラを乗っけて、カメラマンさんに乗っていただいて、
ほうほう、
まあ、こちら YouTube でご覧になられるんですけども、レジットデザイン
の、うんう
ん、もう前線乗ってもらって動画で、公開してるという。
へー、全部出たんだ。
はい、
うん、でどうだったの実際のところは。年間、
年間は5試合出て年間は4位でした。
あ、でもやっぱすごいね。
さすがだね。
最終戦まで年間取ったなと思ってましたよ僕。
あ、そう、
はい、4戦目まで終わって1位だったんですけれども最終戦ちょっと勝負しすぎちゃって
行き過ぎた。
そうですね、狙いすぎちゃいました悪い行き過ぎてました
まあでも狙わなきゃ取れないかもしれないからさ、なんとも言えないけど、
う
ん、でも4戦終わって全部1位、あ、全部4戦終わった時点で1位だったな。
はい、
そうです。
ちなみに1戦目はどこだ。
1戦目つくいこ。
で、つくいこ。
でも初っ端で優勝できたんですよね。
ほう、
まあ、そこの貯金がすごい効いてたんですけど、
う
ん、
ほう、貯金ってあれって何、その
ウェイトなんですよね、トータルウェイトなんです、うん、前線のトータルウェイトなので。
なるほどなるほど、
は
い、ポイント制とかじゃないですよね。そのなんですか、4戦の全部のウェイト。
じゃあそれこそビッグフィッシュ引いちゃったりすると、
そ
こで一気に来ちゃうわけ
です。
スクエコとかだと逆に可能性あるんじゃねえの、ビッグフィッシュ
あるでしょ。で一発出しちゃったんだ。
出しちゃった。
だよね、出るよね、あそこは。
はい、
でけえのいるし、
うん、2800円出したの。
いやいや、でもまあ3匹で4000いくつとかっていうウェイト。
それ何、ボート何、ライブ配信的なやつやった。
やってます、やってます。
へ
ー、ライブというか、ね、まあ動画ですけどね、うん、カメラマン
で年間4位になっちゃって1位誰だった。
1位はですね、オリキンさんです。
オリキンさん、
はい、まさかの大逆転っていうか、4戦目5戦目と優勝です、オリキンさん。
へ
え。もう完全にいい出汁に使われたっていう。
でもある意味離れてたから、オリキンは多分その2戦狙いに行ったんだろうね。
そうでしょう
ね。当てに行ってるよね、
うんうんうん、
でちゃんと当たんなければ多分ウェイトも出なかったんだろうけど、
はい、うんうん、
でも当てに行ったから多分出ちゃったんで、ハマってね。
むしろ良かったですね、その最終戦も、うん、そのオリキンさんがボーンって釣ってきたんで、僕はちょっと、うん、いや1位で迎えたわけなんですけど、守りに入ってね、なんかしょっぱい釣りじゃないですけど、キーパー揃えてみたいな釣りしてても、
はいはい
はいはい、結果として勝てなかったんで、
なるほどなるほど、
勝負いってよかったなっていうか、すがすがしい負けだったかなっていう感じで。
まあじゃあ5戦あるぞ、だから、まあ、じゃあトーナメントはじゃあそこの H1 だ。
そうですね、
あ
の、まあ、そこで、まあ、いろんな人とかね、こう、いや普段今までは JB でしか、ね、こう関わってなかったので、うん、JB に出てくる選手にしかこう僕は接点がなかったんですけれども、
うん、
まあ、H1 に関してはその一般の方ですよね、プロ登録とかではなくて、うん、一般の方とこうで100人とか150人来る会場で実際に、ね、顔を合わせて喋れたりとか、
うん、
っていうのはすごい刺激っていうかね、
うん、
こういろんな出会いとかこう刺激がもらえてよかったなと思ってますね、う
ん、まあ、でもね、その当たり前なんだけど、やっぱさすがだよね、そこはね。
いや、さすがですね。
うん、フル参戦したのは初めてでしょ。
初めてです。
うん、まあ、それでね、やっぱ年間のやっぱりその戦い方っていうのを多分知ってんだよね。
そう
ね。言うてもね、
やはりトーナメンターなんですね。
そうですね。
いやもうそれはね、
さすがですね。ですね、
え、じゃあまあね、来年からのそのアメリカ行っちゃうから、まあ H1 はちょっとまあ当分出なくなっちゃうかな
っていう感じですね。そうですね、であのスケジュールが許す限りとスポット的になるとは思うんですけど、うんうん、まああの、うん、H1 の鈴木光夫さんの方から、うん、あの曲か可能な限り出てよとオファーはいただいてるので、うんうん、まあスケジュールが合えばまた、ね、はい、参加しようかなと思ってます。
なるほど、なるほどね。まあそんなこんなでさ、言ってももう今月末には言っても今度オールスターも北くんあるわけじゃん。
そうですね、はい、う
ん
う
ん、でオールスターといえばだよ、もうオールスター今 V2 中でしょ。
はい、
うん、言っても
これもすごいですね。連覇中
でしょ、連覇中でしょ。でその連覇にちなんで、その3V3 を狙うっていう話はもう別に来週でいいんだよ。
はいはいはいはい、はい、
そう、それは、
はいはい、
で V2 ロットっていうのがなんか、なんかあったでしょ。
あるんですけど、
V2 した時に、
はい、はい
はい、
はい、うん、実はあのスピナーベイト V2 ってこう2試合、まあ、2年連続ですね、うん、メインパターンとなってるのがスピナーベイトなんですよね。ほうほうほう、うん、でそのスピナーベイトの釣りを自分がそのかすび水系で、うん、あのとことん こだわったロッド、うん、要は自分のわがままなロッドっすよね、うんうん、そのあれも使えるこれも使えるっていうタイプではなくて、はいはいはい、もうそれこそ8分の3オンスの
スピナーベイト専用機みたいな、
スピナーベイト専用機として、うん、出させてもらったんですけども、うん、これ実はあの完全受注生産でもう生産終わってまして、
うん、あ、もう終わってはいるんだ、はい、
そうなんです、
うんうん、
なんですけれども、あの実は先日あのキャスティングさんの、南柏と、うん、はい、
土浦店、
うん、はい、イベントで行かせてもらったんですけども、うん、実はキャスティングさんにまだその、ね、
あります、
岩井さんが
あるんだ、気合発注したんで、
はい、まさかみんな驚いてましたけど
まだあんだみたいな、うん、
相当気合入れたんだな女性な。
だいぶでも売れてるんですよ、
う
ん、だいぶおかげさまで売れてるんですけれども、
本当おかげさまで、そのイベントでも両店舗であの V2 がもう売れてお
客さん
で、はい、
その8分の3オンスのスピナーベイト専用機ってちょっと俺も使いたいもんだ
いやでも霞水系絶対に必要な場面あるじゃないですか、うんうんうん、
まあ言ったら多分投げないことはないよね。
そうですね、
スピナーベイトはね、うん、まずね、
はい、
なんでね専用機で言って、ちなみにレングスはどのくらいなんですか。
6フィート5インチ、
はいはいはいはい、
気になる、
ね、M プラスミディアムプラス、
うん、はいはいはい、気になる
やっぱそのブレードの周りにこう竿のティップが負けないぐらいな、
まさに負けないでしょう、もうとにかくその感度重視のバイブレーション、ブレードのバイブレーションを感じ取れる、
うん、
スペックにしてます。
負けすぎちゃうとね、そうやっぱダメですからね、その厚み
になるな。
じゃあその差を、そのロットは、キャスティングにはまだあるという、
あります、オンラインストアにもしっかりと在庫がありますん で、
う
ん、
でちなみにその V2 から来たのはその V2 下からでしょ。
そうです。あう、ね、実はそれも余談なんですけども、うん、
はい、
トップ50の年間優勝 と、バサオールスタークラシック1回目の優勝の時に作ってたんですよ。
あ、なるほど、
それは V2 だったんですけれども、2年そのオールスターに2回連続行っちゃったから、オールスターの V2 っていう名前に急遽変更したという。
あ、なるほど、
そういうことだ
ね、
っていう裏話。
なるほど、はい、なるほど、
はい、
オールスターの V2 なんだけど、実は年間とオールスターの優勝の V2 だった。
そうですね、
初めは、
はい、知らなかったです。
ってことは優勝優勝優勝とか3回したってことだよね。
そうですね、
そうですね、うん、
はい、そういうことですね。
もはやどっちも V2 だな。
そう、
間違いないです、
ね、
どっちでも V2
ね、
うん、間違いないです。
ビクトリーかもしれないからね
ね、う
ん、いやでも本当おかげさまで、その受注なんで完全に受注生産なので、うん、そのお客さんから今でもお問い合わせというか、
うん、
どこ行ったら買えるのとか、
うん、
も
う
作らないのとか、
まあ、
残念ながらもうその完全に受注生産って歌ってしまって発売しちゃったので、
うん、
もう
あれだけしかない。
そうなんですよ、レジットとしてはもう作らないんですよ、ね、うん、なのでもうキャスティングさんがもうまだ抑えてくれてますので、
それを見据えてでのもう気合発注でしたから、
ね、なるほどなるほど、はい、じゃあもう次も気合で V3 だ、
V3 出たら買いますよV3
まだ何も作ってないですよ。
もうあの V3 やってあのレジットでまた来たくも作らないと。
そうですね、
そうですね、
でキャスに行ってそこで V3 ゲットしてさ、
スピナーベイト2分の1オンス
ちょっと買いましたって、
そう V3 には重めだった今年はっつって
レンジが深かったんだよ、
そう
魚が深かったっつって
ちょっとブレイクリニールラインの魚を狙ってたんで、ね、いつもはこんなレンジなんですけどっつって一段落としたところでもうちょっと水の圧もかかるんでっつってね。
ただでもね本当笑ってますけど、そういう可能性ありますからね、
ありますからね V3 で、
ええ、
はい、2V1 スペシャル やっぱりでも北くんあれ、霞水系だったりするとやっぱりメインのウェイト的に8分の3がやっぱりメインになるかなっていう。
そうですね、スピナーベイト、うん、まあ、チャターもそうですけど、うん、やっぱり8分の3っていうのが一番出番が多いですかね。
あとはね、スーパー荒れちゃってたりね、波が強かったりとかって ね、そういうのとかではねあれだけど、レンジ的にはやっぱりそこのラインだもんね、一番ベースになって
たらね。大体1メーター前後ぐらいを釣ることがやっぱり多いので、
うんうんうん、
でどうですかね、ショートピッチとは言わないですけど20メーターぐらいのキャストでこう流していくとなると、うん、やっぱり8分の3が一番使いやすいと思うんですよね、うんうんうん、
ちなみにスピナーベイトとかさ、トレーラーはどう、トレーラーのそのフックじゃなくてトレーラーつける？
僕はつけません。
全くつけない。
全くつけない。トレーラーフックもつけません。
ああ、俺近年そうだ、近年そう、
はい、
近年そのパターン、
はいはい、
前まではまあいろいろフックつけたりとか、
はい、
あと超浮かしたい時にトレーラーをつけたりするんだけど、
はい、うん、
基本はもう最近つけないんだけどさ、うん、どう、劇もあんまりつけないでしょ。
俺らも最初からつけない、うん、俺は単純にもうめんどくせえからつけないだけ。
でも言ってもトレーラー服とかつけてたでしょ。
いや、つける時もあったけど、やった時はあったよ、うん、ただ結果やってこう作業するのがもうめんどくさくなっちゃって、
うん、
だって別につけなくたって釣る時あるっていうのが、
あとね、結局余計なもんがついてないって別に食うからね、っていう理論を持ってるから、
そう、
だから別にだったら寝掛かりする方が嫌だみたいな、
そうそうそう、そっちの
方が強気に攻められなくなっちゃうんですね、トレーラーフックついてるとね、
ビタビタにつけられないじゃん、
そうなんですよね、
そっちをどっち取るかなんだよね。あれだってさ、トレーラーフック1本にかかってる時ってあれがついてるからあっちにかかってると思ってるから、あそこを食ってかかったんじゃなくてあれがついてたからあっちにかかってると思ってる。
俺も同感です。
多分だって全部行ってるからね、全部、
はい、そうなんですよね、
そう、う
ん、
スピナーベイト全部に行ってるから、
うん、
あそこにポンって行ってるわけじゃないから
ね。そうですね、
もしかしてね、ここに思い込みですからね、あれはね。確認されそうですからね。
本当にね、やっぱりなんかスピナーベイトってなんかね、いろいろね、シンプルなルアーだけにやっぱ奥が深い、
う
ん、
そう
です
ね、
分かれますよね、トレーラーフックつける方、
そう
そうじゃない方、
うんうん、分かれる、すっげえ分かれる。
僕も絶対つけないですもん、
もう近年全くツルツル、
うんうんうんうん、
なんでか分かんないけど絶対思い込みなんですよ、うん、絶対思い込みなんですけど、はい、トレーラーフックつけると絶対値がかかるんですよ、
は
い、思い込みですけどね、
は
い、
それは思い込みじゃないと思うな、
はいはい、針増えてますから、
ね、針増えてるから、それ値がかかる確率は倍になってからね。
思い込みですよ、あくまで。
そう、まあそんなことをね話してるともう時間がなくなってきましたが、うん、ちょっとね、北くんせっかくね、はい、50に出てなくて暇そうなんでね、来週もね、来てもらって、
もう
来週はちょっとね、オールスターとちょっとアメリカの話をもう一回ね、
ぜひ
したいなと思うんでね、
はい、はい、
そんなこんなで、ジョーセン何かあります？
はい、ではキャスティングからのお知らせです、今週末になりました10月の21日キャスティングは鹿島神栖店でレイドジャパン江口俊介プロのトークライブを開催いたします、詳しくはホームページをご覧ください。それとですね、今週末、になりました、ただいまですね、キャスティング八王子店と南柏店で釣り具の大処分市大セールですね、開催しております。こちらがですね、10月の21日までとなっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上です。
はい、
はいはい、
ということでね、北くん3年ぶりどうでした？
いや、やっぱりあっという間ですね。
はい、ということでね、はい、来週も来てもらうんですよ。
はい、
あっという間なんです。
そうですね。
ただ来週も来てもらいます。
あっという間のために来ます。
はい。ぜひ来週も来たくよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョ
ー。エンジョー。フィッシング。